たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきから紹介させていただきますよ。まずはこちら、岸和田市から原久子さんです。いぐさ先生、菌とウイルスの違いは何ですか、教えてください、ということでご質問いただきました。続いてこちらはラジオネームこぶたちゃんさん。毎週楽しくみんなで拝聴させていただいています。安倍首相が緊急事態宣言を出しましたね。平日買い物以外出てません。早くコロナウイルスが克服できますように祈ってます。だから楽しみはラジオを聞きながら食べることだけなんですよね。また太っちゃう。間食はどんなもんがいいでしょうか、ということで。あ、私もそうなんですよ。何食べたらいいんでしょうね。はい、他にも川上陽一郎さんほかたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、
ま
あ、間食ね、まあ、昔からあの干し芋とかね、あとまあ梅干しじゃなくて干し梅でちょっと甘みのついたやつとか、
あのカリカリ梅とかも美味しいですしね、
それからね、まあ、例えば、ね、ちょっと酢の物、あのところてんなんかすごくいいよね。
あ、ところてんも美味しい。
それからまああとさつまいもとかね、まあ、昔からある、ね、ものを食べたらいいんじゃないかと思うんですね。あとね、菌とウイルスの違い、これ前にお話したんだけど、要するにね、生物と生物でない違いなんですね。で、
菌の方が、
うん、だから菌っていうのはまあ微生物、
微生物、うん、
これ要するに自分で増殖できる、まあ、自立であの増殖できるものを生物っていうわけですよ、
はい、
だから植物、動物、あと原虫なんかもそうなんですね、
はい、
でウイルスは自力で増殖できないから、
はい、だから何かに寄生しないと無理。
そうそう、これだから生物じゃない、まあ、そういう違いと大きさもウイルスは非常にちっちゃいってことよね、
うん。
で、あとまあここ最近ね、あの、まあ、今日昭和の日をね、
はい、あ、そうです ね、昭和の日ですね、う
ん、で僕ね、ちっちゃい頃にね思ったことあるんですよ、
はい、
で明治生まれの人はおじいちゃんおばあちゃん、
うん、
で大正とかね、昭和一桁の人は、まあ、おじさんおばさん、
うん、
で今年はね令和2年でしょ、
はい、
今年生まれた子供たちが小学校に上がってる頃、同じようなことを思うでしょうね。
そうでしょう ね、
うん、だから昭和生まれの人、うん、おじいちゃんおばあちゃんと思うかもしれんよね。
ね、そう言われるようになるんでしょう ね。
食生活もね、時代とともにこう大きく、まあ、変わってきてるわけですけど、で日本人のね、本当の健康な食養生をもう一度やっぱり考えてみることも大事だと思うんですよね。
本当の健康のための食養生、
うんうん、だからね、こう様々な病気とか感染症で亡くなることと、まあ、老衰で人生の最後を終わることね、まあ違うように思ってる方多いと思うけど、大いにね生活習慣関係してるんですよ、
はい、
だからね、和食食べるから、まあ、日本人、ね、和食って言うんだけど、ね、まあ日本人が和食食べなくなってね、ね、まあ、アメリカとかで、ね、和食がすごくね、
はい、
食べる人が多いんだったでしょ、
はい、
ね、で1956年、まあ、昭和31年頃まではみんなね3食ね、ご飯と発酵食品食べてたんですよ。
そうですよね、ご飯と味噌汁と納豆とか ね、
うん、そう、うん、ね、でお豆腐屋さんとかね、納豆屋さんが朝売りに来たりとか ね、ね、でその頃ね、朝ご飯、昼ご飯、晩ご飯なんですよ、ね、それがいつしかね、朝食、昼食、夕食に変わっちゃったよね、
はあ、確かに。
で食事の内容も変わったし、であとね、病気になる人も増えたんですよ、
はい、
で食事はね、健康な体で正常な思考、ね、正常な行動とか様々な要因に関係するんですよね、
はい、
で日本人の食事ってね、1956年、昭和31年からこう西洋食が普及して、2年間でね、日本人の死因は変わったんですよ。
たった2年で、
うん、だから1950年ぐらいまでの死因は、1位は結核で、それから2番目が呼吸器感染、3番目が胃腸炎、4番目が、まあ、脳卒中、5番目が老衰だったんですよ、
はい、
で昭和58年、昭和33年からがん、心臓病、脳卒中が増えたわけですよね。で現在ね、老衰で亡くなる方は 2% 以下、
そんな少ないんですか、
はい、100人にたった1人が2人なんですね。 で特にね1970年以降からはますます食生活の欧米化が進んで、それとね化学物質なんかね添加物とかその影響もあってね腸内細菌がダメージを受けてアレルギーがものすごく増えてるんですよ。
確かにアレルギーの人めちゃくちゃ増えてる気がします、
うん、でね1960年代後半からアメリカではね心臓病とかがんなんかの、まあ、生活習慣病のね医療費がね国家予算を圧迫してね大変な問題になってたんですよ、で1977年にジョージ・マクガバンっていう人がねこの人が発表したマクガバンレポートっていうのが全米にこう衝撃を与えたんですよ、
はい、
で当時のアメリカ人の食生活ね命を奪う死病のもとって言ったんですね。
え、食生活が命を奪う死病のもと、
うんでまあ、で推奨したのは、まあ、全粒穀物を食べなさい、果物を食べなさい、野菜を食べなさい、鶏肉を食べなさい、魚を食べなさい、あと牛乳低脂肪乳を増やして肉類バター卵で脂肪多いものとか砂糖塩分を減らすことを報告したんですよ。でアメリカでは病気にならないための食生活の目標が6つ設定されたんですね、
はい、
で1番は炭水化物の比率を全カロリーの 55-60% に増やす。要するに炭水化物食べてないわけね、まあ、麦ですよ向こうはね。で現在 40% の脂質を 30% に減らす。
40% も取ってたんですか。
で飽和脂肪酸を 10% に減らす、
うん、
で、多価不飽和脂肪酸とか一価不飽和脂肪酸を 10% に増やす、
うん、
でコレステロールを1日に 300mg に減らす、お砂糖を 15% に減らす、で塩分を 3g に減らす。でそれ以降ねアメリカではね食生活の改善によってがんとかさまざまな疾病予防にこう取り組んで成果を上げてきてるんですよ。でもね日本人の食習慣はまだまだ問題なんですね。
そうですね、
特に発酵食品食べないでしょ、
うん、
発酵食品食べてるって言って私ヨーグルト食べてるもんぐらいでさ、
だいたいそう言い張りますね、みんな、
うん、で本当の発酵食品分かんないよね。あと、まあ、根菜類、あとねごま食べなくなったよね。で小魚も食べないよね。
はい、確かに。
でマグロの消費量ものすごい増えてるんですよ。
あ、魚はあんまり食べなくなってるけどマグロは増えてる。
そう、大きな切り身は増えたけど、ね、もう目とか骨がついて食べなくなったよね。
確かに手軽ですもんねマグロとか。
ただねマグロはね、うん、メチル水銀多いんですよ。
メチル水銀ですか、
うん、だから要するに小魚が汚染されて、ね、ちょびっと含有してるものが、はい、中ぐらいの魚が食べて、
はい、
大きな魚食べるから大きな魚ほど蓄積するわけですよ。重金属とか化学物質ね。で、まあ、WHO 世界保健機構ではね神経障害を引き起こす下限値をまあ、50ppm っていう風にしてるんですけど、で調査したところねお母さんの髪の毛のねメチル水銀濃度低い人が 1ppm 以下だったのに高い人は 10ppm を超えてるんですよ。
え、
でこれで子どもさんの調査をしたら高い人はね子どもさんのね運動機能の発達とか、
うん、
あと知能指数の、ね、検査にも影響があったんですよ。
はあ。
で2005年に厚生労働省が定めた妊婦のメチル水銀摂取目安っていうのがあるんですよ、
はい、
で1週間あたりのね摂取許容量を体重 1kg あたり100万分の 2g、
100万分の 2g、うん、
ね、まあ、でクロマグロとかねメバチマグロ、
うん、
メカジキ、キンメダイなんかの摂取は1週間に 80g 未満っていうふうにしてるんですよ。
ほう。でもマグロ好きな人とかってしょっちゅう食べてはるから1週間にこれぐらいはペロッと食べてたりしますよね。
そう
あ、気をつけなダメですね、うん、
だからね、まあ、最近の子供ね魚の絵描かしたらさ、
うん、
切り身の絵描こういるのか
これ全体像見てないんですもんねきっとね。
そう
確かに食卓で丸々一匹こうお魚がに上がるってことがなくなったのかもしれないですね、うん、
だからね、釜揚げしらす、
ええ、
ね、目がついてるから怖いって食べん子いるしね、
美味しいのに、うん
うん、だからね、まあ、釜揚げしらすをね大根おろしとポン酢で食べるとか、
はい、
ね、で、まあ、 骨の材料にもなるし、
うん
ね、あと、まあ、DHA とか、ね、さまざまな栄養素含んでるわけですよ、
うん、
でそういうものとかあと発酵食品も食べさせないし、
あ
でごまもめんどくさいからあんま使わないし
ねえ、あの私おつまみであの小魚をカリッとこう乾燥させたやつとアーモンドと、はいはい、でごまがまぶさってるあれとかちょこちょこ食べるんですけど、はいはい、ああいうのいいですよね、
う
ん、そしたら
そうですね、まあ、でもねやっぱりね、うん、手をかけた方がいいよね
まあそうですねちゃんと手をかけて、
うん
うん
ね、それと、ね、発酵食品、
はい
ね、お母さんが漬物嫌いだからって言って家に全然漬物置いてない家も結構あるんだよね。
あらね、今ちょっとこうぬか床作るのがブームになってたりしますんで、うん、ちょっとこのブームに乗っかって皆さん一回作ってみはったらどうですかね。
うん、ねえ、
うん
うん、そうですよね。やっぱり手作りのぬか漬けが一番いいですよね、
うん、ですよね。なんかこう自分の育てたぬかで使った漬物食べたらなんか味もひとしおですよね。
お味噌まで作れって言わないけどね、うん、やっぱり一日に一回は味噌汁食べてほしいし、
はい、
梅干しも食べてほしいしね、あとぬか漬け、
はい、
でめんどくさかったら買ってもいいし、
うん、
たくあんもあるしお漬物って結構種類多いしね、
はい、
うん、でそういうものをやっぱり食べることとあと、まあ、麺類とか、ね、あのお好みとか、
はい、
粉物は控えて、
はい、
やっぱりご飯粒食べること。
お米ですね、
はい、
雑穀とかもいいですしね、
うんうん、でお米はねお腹の中で小腸の乳酸菌で発酵する餌になるんですよ。で発酵食品はその発酵を助けるんですよ、
はい、
だからお腹の中がちゃんと発酵型になってれば、結構感染症の予防にも役立つわけですよね。
そうなんですね。
それと毒素も分解するあたりがあるんですよ。
じゃあもう本当に今こそしっかりと、
ね、そうそうそう
お米も食べて食生活見直す時ですよね、
うん、そうでね焼肉ね、まあ、おいしいっていう人が多いけど、ねちょっと控えて、うん、でたくさん食べるとねお腹の中腐敗したらやっぱり感染症にもなりやすいし、
うん、
生活習慣病も引き起こしやすいですからね。
はい、皆さんどうぞ食生活気をつけてくださいね。ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。初夏の紫外線はお肌と髪の毛の大敵です。お肌と頭皮髪の毛に潤いを補いキメを整えて紫外線から守り細胞を元気にする乳酸菌生産物質配合のビオネケアローションを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係までご住所お名前電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん
笑顔で元 気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来 週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。